今日の田舎をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市左京区の大原桃井地区担当の輝き隊唐崎です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は観光コーディネーターとして北部山間地域全体を担当してくれている水野隊員をお招きしました。水野隊員、よろしくお願いします。
こんにちは、輝き隊観光コーディネート業務を担当している水野と申します。輝き隊も2年目になり、昨年よりも楽しみながら仕事をさせていただいております。本日も山間地域の魅力や私の業務についてお伝えできればと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、ところで水野隊員はその輝き隊でありながら、ちょっと私とは役割の異なる観光コーディネーターという職に就いているんですね。観光コーディネーター、どういったものでしょうか、ちょっと教えてください。
はい、私の主な仕事は観光コンテンツの発掘、ツアーの企画、魅力発信を SNS ですること。唐崎さんは大原の桃井地区を担当されていますが、私は桃井を含む京都市北部山間地域の11エリア全域が活動範囲なんです。もちろん他の地域の輝き隊とも連携しながら日々活動しています。
なるほど。で、私をはじめ、ちょっと今年度これまでちょっとラジオに出演いただいた輝き隊員のほとんどがその担当エリアを持っているんですね。で、それぞれの地域に密着した活動をしています。で、私であればその桃井地区、桃井町を担当して実際にそこで活動しています。で、そこの地域の人の声を聞きまして、で、その地域に沿った活動を行っているんですね。で、それらの地域をその SNS やツアーを通じてもう全体を盛り上げようとしてくれる、そういったのが水野隊の役割というわけですね。で、具体的にツアーとはどんな感じのものでしょうか。
はい、まずツアーを企画する目的なんですが、参加してくれる方々に山間地域の魅力を体験していただいて、訪れた場所にファンになってもらうことが目的です。すでに今年は1個ツアーを開催していて、それは御塩の上げ松という京北山国地域の神事とお祭りがあるのですが、その地元の御塩上げ松保存会さんに受け入れをしてもらい、一人一人が松明を投げる練習をしてみたり、ミニ松明のキーホルダーを作ってみたりと、本番もとってもダイナミックだったので、なかなか好評をいただいたツアーでした。とても楽しいお祭りだったので、市街地の方はもちろん地域の垣根を越えてたくさんの方に参加してもらいたいなと思っております。お隣の地域や少し離れた集落の方も連れてきて、北部山間地域全域を盛り上げていきたいなと思っています。
ありがとうございます。私もちょっとお塩あげ祭というか、その火祭りですよね、
はい、
その高くこの木の上になんかこうキャンプファイヤーみたいなのがあって、
あ、そうですそうです、
そこに火をくるくるくるくる放りながら、その遠心力で上の方に投げて、
はい、
そこに火をつけるっていうダイナミックな、そんなお祭りあります。で、結構各地域にあるんですけれども、
はい、
意外とここの地域にあるって知らなかったりするんですよね、こういったもの。
そうですね。
そう、だから僕のような担当地域を持つ輝き隊員、結構自分の担当地域以外のことは意外と知らなかったりするんです。だから、どこでどんなイベントがいつ行われていたりとか、お隣の地域とそういったことをちょっと連絡し合って、連携し合って、で、そういったあの人の行き来ができたら、もっと面白いことができるのになぁと考えることもよくあります、
うん、
で、その垣根、ハードル取っ払ってくれるのが、で、さらに各地域を巡るツアーを考えてくれるのが水野隊員のお仕事っていうわけですね。
はい、
じゃあこれからどんなツアーを組んだら面白いと思います。
そうですね、よく遊びに行きたいけどどこに行っていいかわからないという声を市街地の方から聞きます。唐崎さんがおっしゃっているお隣のイベント情報であったりとかも同じ状況で、地域の情報は地域の中で止まっているっていうところが現状だと思います。地域の情報を輝き隊のインスタグラムを通してこう市街地の人に PR しているんですが、ぜひ地域の方にもフォローしていただいて、輝き隊のいる11エリアの情報を見ていただければ嬉しいですね。
わかります、
はいはい、ツアーに関しては市街地の人がふらっと親戚の家に帰ってこれるみたいな気軽に遊びに来れる居場所を作れるような関係性を築くツアーっていうのを企画していきたいと思ってます。
なるほど。まあ、そのどこに行ったらそのお子さん子供を自然の中で遊ばせられるのかっていう声を僕もその親御さんからそういった悩みよく聞きます。だからフラッと行けるおじいちゃんおばあちゃんがいるお家っていうのはすごくいい表現だと思いますね。
ありがとうございます、はいはい、遊びたいとか野菜を作りたいと思ってもどこで駐車場あるのかななどいろんな質問が出てくると思います。その質問を気軽に聞くことができる関係性とか地元の人と一緒に楽しめる機会っていうのを作っていきたいなと思ってます。
そう、確かにその行ったことない地域ならなおさらその周り何があるか、例えばトイレあるかとか、
はい、
そういったことすごい大事なんですけど、うん、そういった周辺地域の情報がわからないんですよね。
そうですね。各エリアの地域の方から人口減少であったりとか高齢化っていうのを進んでるっていうのをすごく耳にするので、うんうんうん、だからこそこう外から遊びに来てもらった人や参加地域に興味にある人と地域の方をつなげられたらきっと素敵な関係になるんではないかなと思っています。
結構ねその地域の人ウェルカムなんで、そのおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいます、
はい、
結構受け入れてくれるんで、
はい、
はい、ぜひぜひフラッと来てください。まあそういったそのツアー以外にもその遊びに行ける機会、地元の方とつながれる場所、そういったものあるんでしょうか。
はい、ツアー以外にもあります。京北では京北観光連絡会という団体がありまして、観光に力を入れたい地元の有志で集まった方たちが作られた団体さんで、京北の観光についてはプロフェッショナルです。
ああ、そうですよね、
はい、
まあそういったもうその観光京北観光連絡会ですか、
はい、
そのいろんな地域にそういった地域の観光名所イベントそういったのを紹介する窓口っていうのは結構あるんですよ、
はい、
ただ結構ね外部の人がそれをうまく活用できていないっていう感じがあります。だからね本当にもうインターネットなどでもう気になった地域調べてみてそういった窓口見つけたらもう思い切って連絡入れてみましょう。何でも教えてくれますし意外とすんなり受け入れられると思います。で私が所属している大原でも大原観光保証会っていうものがありますので、
はい、
電話番号も紹介されてます。ぜひ連絡ください。でさてもうお時間近づいてまいりました。本日は観光コーディネーターとして北部山間地域全体を担当してくれている水野隊にお越しいただき、ツアーを通して魅力を発信することについて語っていただきました。水野隊ありがとうございます。
ありがとうございました。
直近でね何かイベントあれば今告知紹介ください。
ありがとうございます。10月6日日曜日京都市最北端の久田で初心者向けの渓流釣りができる体験ツアーを開催します。他にも同日10月9日6日でした、失礼しました、日曜日右京区東院で東院ハロウィンイベント、10月13日日曜日京北の山国先駆けフェスタなど秋はイベントが盛りだくさんなんです。詳細は輝き隊の公式インスタグラムで確認してください。
はい、今回どうもありがとうございました。次回は10月8日の放送です。またの放送お楽しみに。さようなら。